ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月18日、福岡県福岡市の西鉄ホールで、拉致問題対策本部事務局と特定失踪者問題調査会の主催で、北朝鮮向け短波ラジオ放送、ふるさとの風、潮風の共同公開収録が行われました。拉致被害者救出の願いを込めて開催されたこの公開収録には、拉致被害者の増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんや、拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんなどが出席してメッセージを訴えました。また、このイベントでは、拉致被害者横田めぐみさんの中学時代の同級生であり、バイオリニストの吉田直也さんをはじめとする音楽家により、拉致被害者救出を願うライブコンサートも行われました。初めての地方開催となる今回の共同公開収録は、北朝鮮による拉致問題の解決を願う人々の決意を新たにする場となりました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月4日、日米韓首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月31日にアメリカのワシントンで日本、アメリカ、韓国の三国首脳のサミット、首脳会談が開催されました。これはワシントンで核安全サミットが開催されているのに合わせて三国首脳会談も持たれたということであります。2年前の2014年3月にもこの核安全サミットに合わせてオランダのハーグで日米韓の首脳会談が開催されたことがありました。これは現在の首脳同士ということでいうと初めての首脳会談でありますが、実はこの2014年の時には日韓関係がギクシャクしておりました。慰安婦問題をめぐってかなり冷え込んでいた時期でありますので、アメリカが日本の安倍総理と韓国のパク・クネ大統領を同席させる一つの機会としてこの日米韓首脳会談を考慮したということが言われております。しかし2014年の際にはやはり非常に固い雰囲気で日本の安倍総理と韓国のパク・クネ大統領は会談に臨んだということになりますが、今回は まあ、そこが大いに違う雰囲気になったと。そのような固い雰囲気がなくなりましたし、より率直に議論をし協力の方向を探るという、まあ、日米韓首脳会談になったと言っていいと思います。おそらく3つ大きな理由があると言っていいわけでありまして、まあ、第一は昨年の12月28日に日本と韓国との間で、まあ、長年の、まあ、いわば懸案になってきておりました、いわゆる慰安婦問題について、まあ、合意が成立いたしました。まあ、今合意内容を実行する段階ですから、まだ完全にこの問題が片付いたというわけではありませんけれども、まあ、昨年の末から日本と韓国の関係は大いに好転する方向になっております。2番目には1月6日に北朝鮮は4回目の核実験を敢行いたしましたし、2月7日には長距離弾道ミサイルの発射にも踏み切りました。まあ、こうして北朝鮮の核およびミサイルの脅威というものがかつてないほど増大しているという、まあ、そういう中では当然のことながら日本、アメリカ、韓国の協力、まあ、対応するための協力が必要になるというのは当然のことであります。まあ、3番目には、まあ、それも大きく影響したということになりますが、中国と韓国との関係がここに来てかなり変化を示してきたと。まあ、すなわち韓国が中国に対して距離を取り始めるようになったと。北朝鮮の核問題に対する中国の対応への不満というのが大きなきっかけになったと言っていいと思いますが、まあ、その結果中国との間に距離を取り始めた韓国と日本、アメリカが、まあ、協調協力関係を持ちやすくなったということがあるのは当然のことであります。まあ、したがいまして今回3月31日の日米韓首脳会談で、まあ、三国の首脳はですね、とりわけ安全保障分野での協力ということをまあ強化するということで一致をいたしました。安倍総理は、まあ、北朝鮮の挑発行動に歯止めをかけるためには安全保障協力というものが喫緊の課題であると。したがって、まあ、三国の首脳がリーダーシップをまあ発揮したいんだということを強調したわけであります。これで日米韓三国の協力が進む、そして北朝鮮に対する抑止力の強化につながるということは明らかであろうかと思いますし、しかも将来に向けてはですね、いわゆる2プラス2プラス2と2たす2たす2でありますが、それが実現するかもしれないということも考えられるようになってきました。まあ、すなわち外交と防衛、まあ、両方のトップがですね、それぞれの国から2人ずつ、まあ、参加して、まあ、3カ国の間で外交、防衛の話が深く議論され、まあ、その中で協調の道が探られるという、まあ、そういうことでありますが、こういう2たす2たす2という、まあ、そういう形態が将来、日本、アメリカ、韓国の間で可能になるかもしれないということも、まあ、今回の三国サミットを受けて指摘されるようになってきたと言っていいかと思います。まあ、まずは日本と韓国との間のもう、まあ、安全保障上の協力をもう少し進めることが当然必要でありまして、当面注目されておりますのは GSOMIA と呼ばれる軍事情報包括保護協定というものでありますが、まあ、これが日本と韓国との間で結ばれるかどうかということに関心が集まっております。実は2012年の6月に調印の寸前まで行きましたが、まあ、韓国側が最後、まあ、それを拒否するということがありました。しかし今回は北朝鮮の脅威が増大している、まあ、中国の姿勢も問題だということを考えますと、日韓に協定が結ばれる可能性が十分に認められると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は3月18日に開催したふるさとの風、潮風共同公開収録で収録した 拉致被害者ご家族からのメッセージをお送りします。まず拉致被害者増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんからのメッセージです。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本留美子さん、留美子、元気ですか？姉ちゃんだよ。そちらももうすぐ春ですね。季節を感じることができますか？日本では頼りがないのが元気な証拠と言います。留美子と会えなくなってもう38年になるよね。私たちも毎日留美子のことを思って過ごしてます。一日たりとも忘れたことはないよ。母ちゃんも元気に過ごしてます。88歳の米寿を迎えました。お祝い事は留美子が帰ってから一緒にしようねと言いながら、月日だけがどんどん経っていきました。何より留美子の体のことが心配です。風邪をひいてないですか？痛いところは？ちゃんと食べてる？お医者さんには行けるの？何もわからないから心配でたまりません。胸が張り裂けそうです。今も手紙を書きながら胸が締め付けられます。でも一番辛いのは留美子だから、私たちは頑張れます。どうしてあんなに明るくて素直な私の妹留美子がこんなひどい目に遭わなくてはならないんですか？私が身代わりできたらどんなにと思ったことか、かわいそうで仕方がありません。留美子が耐えてるから私たちも耐えなくてはと思っています。でも、母ちゃんには時間がありません。早く日本へ帰ってきてほしい。母ちゃんに一目会ってほしい。その思いでいっぱいです。希望を強く持って日本へ帰れるその日を待っててくださいね。必ず日本で会いましょうね。楽しみにしてます。ふみこ姉ちゃんより。
続いて、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文夫さんからのメッセージです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、26歳で大学院生でした。それでは、お聞きください。
カオル、日本は桜の花が咲く頃になりましたよ。一年経つのは早いですね。私の大事なカオル、元気ですか？北朝鮮は寒いところだと聞いています。風邪をひいていませんか？北に比べれば熊本は暖かい方です。時々風邪をひくようになりました。ふみ姉さんもカオルと同様年を取りました。カオルを助けてあげることができず、とても残念です。姉さんとカオルが再会できる日はいつでしょうね。悲しくなります。今日は福岡から北朝鮮にいるカオルに電波を届けています。聞こえていますか？北九州八幡でカオルが誕生し、姉さんはカオルのお守りを母さんの代わりにしていた頃を思い出します。五人兄弟の中、一人だけ男の子でしたので、父母、ふみ姉ちゃん、てるよ姉ちゃん、のりこ姉ちゃん、みなカオルを宝物だと言って可愛がりましたね。おとなしくて我慢強い、手のかからないいい子でした。兄弟みなで薪を拾いに行き、また青果市場で掃除をして、野菜のいらないものをいただいて帰り、七輪で母さんから教えていただいた料理を作り、仲良く風呂を沸かし、父母の帰りを待っていましたね。兄弟の顔には黒い墨がついているのを見て、食事をするとき大笑いして、食べましたね。 今手紙を書いていても思い出し笑いをします。あの頃は貧しくても一番楽しい時代だったのかもしれません。父母に大事に愛されたカオル、スペインのマドリッドより拉致され34年です。体だけは大事にしてください。絶対助けますという気持ちは変わりません。またカオルに話さなければいけないことがあります。よく聞いてください。カオルが拉致され1988年に北朝鮮にいることが分かりましたが、お父さんは1年前に母の枕元に手を差し伸べ亡くなりました。お母さんは大好きだったお父さんが先にあの世に行ったのがショックで、病気になるのが早く認知徘徊が激しくなり、姉さんが自宅で5年看病、病院に入院して16年寝たきりで平成14年1月11日父のもとに行きました。姉さんは母が息を引き取る前、昼の2時から苦しみ出し、夜8時28分先生がご臨終ですと言われましたが、大きな声でお母さんと言ったら目を開け私たちを見て目を閉じました。その時母にも頑張らなくていいよ、今度は私がもっともっと頑張りますから、天国からカオルを探して私に教えてくださいとお願いいたしました。母は亡くなっているのに目から涙が出ていました。カオル、お母さん92歳まであなたの帰りを待っていたのです。これをバネに今度は元気な姿で羽田のタラップより降りてきてください。そしてお父さんお母さんの墓前に報告しましょうね。姉さんはこれを成し遂げないと死んでも死にきれません。皆年を取ればなくなります。これが現実です。カオルが帰ってくれば姉さんも倍元気が出ます。北朝鮮の生活は大変でしょうが頑張って生きていきましょう。話すことはたくさんありますが、帰ってきた時まで大切にしまっておきます。カオルの笑顔が早く見たいです。何度も言いますが体だけは大切にしてください。日本政府、家族会、救う会、特定失踪者の方々頑張っていますので、もう少し待ってください。きっと助け出しますから。家族一同、カオル頑張れ。姉さんより。
増本留美子さん、松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。拉致被害者ご家族、平野文子さん、斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は3月18日、福岡県で行われた北朝鮮向け短波ラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録の中から、山口彩希の空と海の向こうをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9900kHz。夜11時30分からは、周波数 9560kHz。深夜1時からは、周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz。夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。